高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は裁判員裁判と交通の話が交わる、つまり両方に関わるお話をしたいと思います。珍しいお話ということになるかもしれません。これは皆さんもよくご承知の東名神奈川の煽り運転の事故での横浜地裁の裁判員裁判、その後の話です。交通事故事件です。そして裁判員裁判です。そういう話ですね。2017年に東名神奈川で煽り運転で一家4人が死傷させられた、一家4人を死傷させた、そういう嫌疑で、自動車運転死傷行為処罰法という法律の中の危険運転致死傷罪で、責任を問われて、横浜地裁は懲役18年の実刑判決を言い渡しました。連日新聞テレビが報道して、皆さんも関心を強く持たれたと思うんですが、この判決が言い渡されたのが昨年2018年の12月でした。懲役18年の実刑判決です。でこの判決は被告人弁護人が危険運転致死傷罪は成立しない、そういう主張をしていたわけで、つまり無罪を争っていた事件でした。で有罪の実刑の判決で、弁護側は控訴をしましたね。それで、これは東京高等裁判所という、つまり高等裁判所東京に来るのですけれども、その裁判が11月の初めに東京高裁で持たれました。で即日結審と申しますが、第1回の日にちにもう裁判はこの日をもって結審し、判決を言い渡すというふうに言われました。つまり高裁では具体的な証拠調べなどの審理をしないと、判断をするだけで、審理過程はいらないと、こういうことになったのです。一審で行われた証拠調べの結果を見るだけで、それに加えて何かをしなければいけないことはないと、そういう判断だということになると、一審判決がそのまま維持されることになるのか、それとも材料はそれで共通、一審と共通でいいが結論は異なることになるのか、それは両方考えられますので、即日結審になって新たな証拠調べを東京高裁がしなかったからといって、当然に一審判決がそのまま維持されるというわけではありません。結論はどうなるかというのはまだわからない。で判決の言い渡しが12月6日ということになりました。もう間もなくです。でこの事件は皆さんもご記憶と思いますけれども、被害者が事故が起きたその現場の手前のパーキングエリアに止まっていた被告人の車の脇を通りざまに邪魔だということで、そのいわば注意をするような、の言葉もかなり乱暴な言葉で注意する、そういう行動があったというので、それを根に持った、被告人が追いかけ始めたというところに、端を発します。そして追いかけた結果追いついた。でその間追いついたところで急速に後ろから接近するわけですから、そこで一つの威迫、煽りがあり、今度は横を走りながら急速に幅寄せをするといったようなことも何回にもわたって行ったという行為があり、そして今度はその手前に車が入って、で止まらざるを得ないところに追い込まれて車が止まった、止まらざるを得なくなった。でそうしてそこで車を降りてきた被告人が 後ろに止まっていた車の助手席に乗っていたこの被害者を引っ張り出すような形になって、腕かあるいは胸ぐらかはっきりしないんですけれども、そこを押さえるというようなことにまでなって、つまり暴力沙汰になった。でそういう行動の経過として、結局、そこで2人は離れて自分の車に戻ろうとした。その時に高速道路の追い越し車線を後ろから走ってきた大型トラックが突っ込んだために、この止まらされた煽られた車の乗員のご夫婦が亡くなり、子どもさん方が怪我をするといったような、そういう家族4人の死傷被害が起きた。自分自身が危険運転行動を取ったということ、そこまではその通りなのだけれども、その結果死亡させたことになるのかどうか、自分の車がぶつけた、あるいはその被害者が逃げざまにどこかにぶつかって、死傷したというのではなくて、止まっていてトラブルがあって、それが終わって自分の車に帰ろうとするところで後ろから車が突っ込んだという、その結果の被害についても危険運転致傷罪の成立は認められるものかどうかというところが争われたわけですが、横浜地裁の裁判所はそれを成立すると判定をした。で納得しない弁護人被告人を控訴したと、こういうわけです。さて、この判決に対しては法律家の中ではかなり評判が悪いというか、評価は低くて、その後ろから走ってきた車が突っ込んだということを、乱暴で危険な運転をした被告人ではあるけれども、その行動が死の結果を当然に導いたということではないということから、危険運転致傷罪が成立するというのは難しいだろうと、それを大胆に判断した地裁の判断は問題があるという見方がかなりありました。高裁はその議論に対してどういう裁定を下すだろうかということが注目されます。一審の裁判所は皆さんご承知のように裁判員裁判でした。裁判員裁判というのはつまり市民裁判官が6人参加するという、そういう9人による審理です。悪辣で非道の行動を取った被告人だという評価はおそらく多くの人たちが一致するところだろうと思いますが、交通事故事件というか、あるいはその危険運転致傷罪という犯罪をどのように考えることが理論的に正しいか合理的かという議論は、これはこれでまた別にあるわけなので、そのことについての判断というのは改めて論議をするということになるのは、それは私は必然だったというふうに思っています。もともと法律の専門家ではない一般の市民に法律判断を求めるということは、これは敵を強いるようなものがあります。簡単なものだというような議論が盛んに裁判員制度導入の段階で、政府最高裁によって言われましたが、最高裁が自分で判断は簡単なものだというふうに自分で言うというのはいかがなものかと私は思いましたけれども、実際に言った、事実認定というのはそんなに難しいものではないという言葉は最高裁の長官の言葉でしたが、そういうことが言われて導入された。しかし現実の裁判は、先週もお話をしたように、裁判員裁判の結論が裁判官によって否定をされるという例がいくつもいくつも出てきた。そして今回のこの東名煽り事故の横浜の裁判については、一体どういうことになるだろうかというふうに思います。あえて言う人たちは、この裁判はもともと法律論に詳しい専門家の中で判断をしたら危険運転致傷罪が成立しない可能性が高いけれども、危険運転致死という死亡を含む事件だと裁判員裁判になるという法律の仕組み建前があるものだから、危険運転致傷罪で起訴をすれば裁判員裁判になる、裁判員裁判になると おそらく悪辣非道の被告人に対しては重い処罰をすることができるような犯罪を成立させてもいいのではないかというふうに市民は考えるのではないだろうか。その市民裁判にかけたのではないか。法律家の判断に基るそういう、まあ、いわば政策的判断といいますか、政治的判断といいますか、市民による裁判だったらばそこまで判断が言ってくれるかもしれないと思ったら、果たして言ってくれたと。専門家の法律家だと出てこない結論が市民裁判であるがゆえに出たと、それをあえて選択をしたということだとするならば、それは大変な問題な判断だというふうに私は言わざるを得ないと思っています。そういう見方をする人たちも出てくるぐらいに、この裁判の危うさが専門家の間からは批判される、あるいは懸念されるといいますか、そういう見方で見ているということになります。ともあれ12月6日にはこの判決が出ます。私がこのお話をしている時期がその時期にあたります。判決の結論が出る前にこのお話を収録している関係で、またこの結果については機会を変えてお話をすることになりますけれども、高裁の判断がどういうことになるかというところを改めて注目したいということを申し上げておきたいと思います。今日はここまでにしましょう。